皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は来年の日本の政治経済というお話です。年の瀬も迫ってきておりましてですね、クリスマス明けますと欧米の方は新しい年度が一時的に始まりますけども、かなり悲観論が強いですね。資産運用なんて話すると、ブルームバーグ出てましたけども、今世界の資産運用会社の8割は、ゾンビ状態だ、すなわち損が出ていて回復不能で、かといって今すぐ生産することもできない、そんな状態だということですね。典型的にこのバブル崩壊するとそういう風になってきていて、今回のバブル崩壊は前と後ろ結構長いですよね。最初に崩壊したところから、ダウ平均株価みたいにこれから最後崩壊するところまで結構長いんですが、資産運用ってことを考えると、もうとっくの昔にほとんどみんな打ち死にですね、損の方が増えているという状況になっていて、ビットコインなんかもですね、だいぶ下がってきましたね。で、やっぱりその上下度はありますから、かなりその不安だっていうんですね。ここで買い上がるとまた暴落するんじゃないかという状況で、だからその上下度をしながら下がっていくと、典型的にあれ弱気相場、暴落相場の形になってますね。金もなんかだいぶこうトレンドとしては下げトレンドですね。大きく売られれば誰か買い戻しますけども、流れを見てると、今年特に9月からですね、下げトレンドで、もう大きくその金を買うような金もなくなったかなと、あとは最後誰が投げるのかなと、そんな感じじゃないかと思うんですね。で、あとはやっぱり来年に向けて非常にその注目しなきゃいけないのは、長期金利、中期金利上がってきたことですね。日本でもアメリカでも中長期金利上がってきておりまして、これがだから一番その金融にとっては、言ってみれば、注目しなきゃならないとこでしょうね。これどんどん上がっていくと全部終わりますからね。金利上がっていくと、国債発行できなくなりますしね。しかもこれ銀行とか、金融機関が大量に持ってるんですよ。国も持ってますね。例えば、日本だ、もう日本国債だけじゃなくて、外国の債券持ってるし、日本国債持ってる外人も、外国の投資家も結構いますよね。これ資金繰り詰まるとみんな投げ売りするんですよね。だからね、大変なんですよ。要するにその自由な市場経済っていうのを入れて、要するに入れた理由は金儲けしたいからだよね。金儲けしたいからこれを入れて、で利益だけ取ってたわけだ。だから損はですね、いらないよと、利益だけ欲しいよとは、そうはいかないわけですよ。いくらでもその青天井の利益が欲しいから自由な金融市場にしていたわけでね。債券市場に。だから、これひっくり返るときはですね、自由な債券市場だから、どこまでも損が出るんですよ、これ。損はいらない、利益だけって、そうはいかないわけですね。だから、この話は来年ですよね。いよいよ、長期金利上昇、中期金利上昇で、どこまでその市場がひっくり返っていくのか、っていうかその、政府とか金融システムがどこまで持つのかって話ですよね。このあたりは来年もしこしね、そしてやっぱり日本の来年どうするかって話になりますね。まず基本的にですね、今回バブル崩壊ですから、しかもアメリカ発のバブル崩壊ですから、ものすごく大変なことは大変なんですけども、大体同じようなもんですよね。流れとしては、今までのバブル崩壊の延長線にありまして、ちょっと規模と質がはるかに大きいだけで、構造は同じですね。要するに、あまりにも膨らみすぎたレバレッジが崩壊して、金融の規制がかからないところから破綻が始まって、で全面的なその経済の停止や生活の停止、政府機能の停止にまで行くということですね。だからその1929年から始まる大恐慌と同じようなパターンにあります。で、そうなった時に、その出口というのは今と全然違うわけでありますね。だから、待ってれば治るという不景気ではなくて、こういう大恐慌の場合は、 まず大という字がつくと分かります通り長いんですよね。大恐慌の大って長いって意味ですから、長いですから、その間にやっぱりだいぶ物事が変化していきますので、もう元には戻らないということですね。でこの長いっていうのもですね、その先送りしてるから結構長いってところがあって、先送りできないと結構決着は早いんですよね。昭和20年8月15日から始まる日本もある種の強行だったわけですね。預金封鎖もあったし、新鋭切り替えもあったわけでありますが、あの時はしかし先送りできなかったんですよね。先送りできないからトントン拍子に整理が進みまして、しかもあの時ハイパーインフレでしたから、今回日本はハイパーデフレですよね。日本とスイス、通貨が強くなっている国はハイパーデフレで、中国だとかアメリカだとか通貨弱くなっている国はハイパーインフレだと思いますが、まあ借金の多い国ですね。まあそれはともかく、その当時ハイパーインフレだったから日本はものすごく早く整理が済んだんですね。だから昭和25年ぐらいにまあ大体整理ついちゃうわけですよね。まだ占領下でありましたけども。だから今回もですね、まあそのインフレの国は結構早く決着ついちゃって、か結構早く政府なくなっちゃうかもしれませんね。中国なんかもそうだしね。トルコだってまあ、あれ本当に強行始まったら多分政権持たないと思うんですよね。イギリスだって持たないんじゃないかと思うんですよ。フランスだって怪しいと思いますよね。当然アメリカは分裂ですよね。トランプの大統領の中で当然アメリカは分裂していきますよね。中南米なんかことごとく持たないんじゃないですか。あれこれで強行来るとですね、ハイパーインフレになってくると。まあそんなことでありますから、先送りできないから早いかもしれない。早い場合はですね、ものすごく振れ幅大きくなりますね。猛烈な振れ幅になりますから、それはまあそれで大変なことだと思うんですが、まあしかし、まあしょうがないね。バブル崩壊したらそういうことなんで。そうすると次どうするかっていうと、世界の流れは民主的社会主義だってことは前申し上げた通りですね。民主的社会主義であり、一国経済の時代に戻り、もはやマネーではなくて、自然資本ですね。マネー資本ではなくて自然資本が大事な時代だと、そこに回帰するということで、ロシア時計が始めた、ロシア時計がイギリス中央銀行に入って始めた、国際金融システム、まあ、300年、400年ぐらいやりましたかね。まあ、これは終了すると言っていいと思いますね。もちろん国際通貨みたいなものはいろいろあると思いますよ。ビットコインもそうだし、ゴールドもそうだし。まあ、そういうのはいくつも出てくるんですが、いや、そういう通貨を使って世界を支配するというロシチャイド型のシステムではもはやないということですね。イギリスが EU から出ちゃいますし、もうそんなものできないわけでありまして。だからもうマネー資本が世界を支配するってことはできないし、産業資本ももう無理だと思うんだよね。鉄も車も余ってるしですね、半導体もすぐ余るしね、スマホもすぐ余るし、IT だってすぐみんな真似するから、誰かこれで、だと有力な人が出てきたって、まあ、一年もするとですね、誰か次の人出てきますよね。だから産業資本って本当はなんか儲かんないんじゃないですか？儲かんないし、支配なんてするってことできないんで、だからやっぱり、この産業資本による世界支配っていうのも、それはちょっと考えられないですよね。だからやっぱり、もう、お金とか、従来のお金とか経営権による世界の支配っていうことは非常に難しくなっていて、だからその後はまあ自然資本しかないということですね。で、そういう状況で今の日本を考えるとですね、まあここで大企業をはじめとした輸出中心型の経済は壊れますよね。で、守るべきはやっぱりこの民の生活、自然資本の側でありますから、命、生活、それから経済の順番に来るわけで、まあここにその金を使うってことになりますよね。そうするとやっぱりこれ、これは昭和20年と同じだね。昭和20年も命や生活を全部犠牲にして、経済も犠牲にして全部戦争経済に入れ上げていたわけで、あれを全部ぶっ壊した時に経済民主化という言葉が出てくるわけですよ。昭和20年の敗戦の時は、誰がこの日本を無謀な戦争に突き動かしたのか、進駐軍が分析して、財閥だということだったわけですね。今回もそうですよね。大体アメリカの戦争屋の裏側だってその資本家であり、企業でありますから、私の企業でありますから、日本は全く同じで、いわゆるその新自由主義の時代の中でね、 これ見よがしの金儲けをやる企業が政府を犯して国民をここまで陥れてきたわけでありますから、まあ、これの解体だと。敵は大企業なりと。敵はだからその新自由主義の資本家なりと。まあ、こういうことになってくるわけでありますね。まあ、トランプなんかは割とそんな態度はっきりしてて、だからその、アンチ、資本家の連中って言いますか、中小企業だよね。中小企業が支持母体で、そういうなんか独占的な、寡占的な大企業をひっくり返してやろうと、既得権益をひっくり返してやろうというのがトランプ革命になりますが、まあ、あれを日本でやるべきなんですよね。ですから、まず税制で言うならですね、あの時と同じですよ。間接税をやめてですね、直接税に戻すんですね。累進課税に戻して法人税もずっともらうわけですよ。で、嫌なら海外行けばいいわけね。法人税の低い国はですね、税率の高い国は競争力ないと言って、嫌なら税率の低い国行けばいいじゃないですかね。別に困んないですよね、誰もね。で、じゃあその税率低くしたからね、あんたら強いのかっていうとですね、上場企業は手元現金だけ500兆円以上も貯めちゃってるわけだね。で、競争力なんか落ちるばっかで、これバブル崩壊して輸出が止まったら何にもできないじゃないですか。結局ですね、ただの主戦場にしか過ぎないわけですよね、あの、連中は。しかも最近はその、政府から助成金とか補助金もらって仕事をしますから、次に必要なことは、要するに間接税を全部整理して、消費税なんかそれこそ 5% でもゼロでもいいですよね。やめちゃってですね、直接税主体に戻して、累進課税を上げて、それから今度は、企業に対する助成金補助金全部カットですよ。特に大企業に対する助成金補助金は原則全部カットなしですよね。輸出税戻し税なんかも全部なしであります。あれ、例えば医者なんかはですね、病院なんかはその代金から患者さんから払うお金に消費税取れないでしょ。でもあれ戻し税ないですよ。なんで自動車とかですね、輸出産業だけですね、戻し税があるんですが、あれ変でしょ。あれね、医者は消費税分取れないのに、ちゃんと戻し税はないと。で、車屋はですね、消費税取れないのにちゃんと戻し税があると。おかしいわけですよね。だからまあとにかくあんなのはですね、なしでありまして、だから助成金、補助金なんかもですね、大企業は全部カットと。それで、あとまあ要するに直接税主体に戻すわけですよね。それから、いろんな租税特別措置法なんかも全部特に大企業はなしですよね。で、産業についてはだからもうはっきり言って経済だからみんな勝手屋にやってくれってことで、まずお金はですね、命と生活に振り向けなきゃダメだね。なんか生活を支える、命を支えるところを重点にお金を回すと。で、あとだからやっぱりその米軍から50円物価買う話はやめにしてもらわなきゃいけませんわね。そんな金ありませんと。それからその、米軍には帰ってもらうと。まあ、トランプ2期目になったら一斉に動くでしょうね。今だからみんなトランプの2期目待ちですよね。あれ、今回その、何です?弾劾ですけども、結局ここまでだよね、民主党の構成も。ここでなんか弾劾だとか言ったらですね、バイデンのまたなんかマネーロンダリングも、バイデンの息子のマネーロンダリングも出てきちゃって、もう収拾つかなくなりましたよね。だからもうこれであとは、もし本当にそのトランプを倒すところまで何かできるとするなら、民主党が自分で株を暴落させることだよね。トランプが暴落させたと言って自分で暴落させる。でもそれ最初に知るのは自分たちだからね、民主党の方だからね。まあ多分それもなかなかできないんで、まあトランプにしてみればもうあと株暴落したっていいんじゃないですか。で、民主党が悪いんだと、悪党どもがですね、デタラメやって株崩壊させたと、いうことにすればいいわけでしょ。まあそうだもんね。実際そうですから。まあそんな風なことなんで、もうあとはだからトランプの2期目待ちですよね。そうなってきたらまああんまり遠慮いらないんだよね、あれね、みんなね。まあだからそんな感じで考えてくるとですね、米軍だってそらね、世界中から撤退でしょう。もうなんか今の段階で本当になんかその北朝鮮もですね、あれ宣伝一生懸命してるばっかで危ない危ないっつって、あれ、この前の2年前とはよく似てますよね。3年前か。まあなんかゲームやってんでしょうね。でももうこの間、要するにロシアの軍事力強いことがはっきりしたわけで、もう勝負はついてるわけですよね。で、まあだから軍事費はもう大幅に削減すると。で、みんなで仲良くして平和にして金はかからないようにすると。まあ日中韓の首脳会談やってましたけどね。 まあ、ああいうのをどんどん広げていってですね、とにかく戦争をしないでいいようにすると。大体どの国だってこのバブル崩壊して軍事費なんか出せる国ないと思いますよ。そんなものですね、出せる国は先進国なんかないと思いますよ。みんな死に物狂いで。で、ドイツなんかもそうでしょ。ドイツもだいぶ軍事費これから削っていきますよね。あれが本当ですよ。ああいう風にするしかないわけで。で、だからあとは特別会計のことも含めてですね、全部精査ですわね。財政投融資も全部精査して、で、その隠し金全部出して、それから事業を整理して、で、やると。だから国勢調査権大いに発動して政府一旦丸裸にして全部調べると。バブル崩壊するからその責任を全部追及するわけですよ。で、同時にですね、あれ大企業の方についても同じようにみんなやるんでしょうね。その会社がもう行き詰まった時に、当然みんなで中をこう調べるってことになると思います。で、何をやっていたんだろうと。で、やっぱり大企業は解体でしょうね。今更もうなんか輸出ができないってことになると、昔の戦前の軍需企業のように、大量にその作って大量に売るってことはできなくなるわけですよ。もう一回ちっちゃくしてですね、新しい市場を自分たちで作って、自分たちを育てていくしかないわけね。小さい種やないから経済は作り直しなんですよ。だから大国意識なんか持ってたらダメなんですよ。種とか苗がある国だと日本はね、経済大国ではなくて、かすかに種とかまだ苗が残ってる国だから、これをみんなで上手に育てて次の日本を作るんだという心構えが大事なんですよ。それに向けてですね、経済はこう、舵を切ってきますから、まあだから中堅中小、零細、個人企業、まあ大事ですよね。その人たちを大事にして運営していけばいいわけで、で、そこにあるのはイノベーションでありますし、世代交代でありますし、まあいろいろ出てきますわね。だからそのあたりが財政の一番大きな転換なんじゃないですか。で、言うこと聞かないところはですね、取り潰して持ってる金召し上げちゃえばいいですよね。ふざけた会社たまにありますからね。孫正義のとこだって、あれバカな会社だね。ウィーワークが潰れて、それからその、何ですか、今度、リチウム鉱山の会社が潰れたんだよね。なんであんなバカなとこ投資するんですかね。まあ、全く全然関係ないとこ投資してみんな勝手に引き返ってるわけでありますから。でもあれだって後ろ銀行が融資してるわけだから、それはなかなか大変なことだと思いますよ。でもまあ、ダメなものはダメで、だからそれを全部直していくと。そしてやっぱりですね、その間に私は金利は跳ね上げるんじゃないかと思うんですよ。今言ったことをやっていくとですね、どうせ銀行だってこれバブル崩壊でね、すごい損を抱えますよね。海外向けの投資だって国内向けの不動産投資だって相当な損を抱えますよね。だからこれ収拾つかないんじゃない？で、日銀がそうだよね。株暴落してですね、債券暴落したら日銀がね、持たないですよね。ほんとこれ日銀とか銀行を国有化するしかないじゃないですか。国有化して大整理するしかないんだね、あれをね。それ一回やるしかないですよね。だから今度なんか私は日本はハイパーデフレなんだけども、この1000兆の借金をしたデフレの大整理って最後金利に行くんじゃないかと思うんですよ。金利だけが大暴騰するんじゃないかと思うんですよ。で、それはもちろん円高でしょ？トランプ円高もありますからね、急激円高でそれこそ1ドル50円かもしれませんわね。なんかね、その、今度の失敗のつけば、金利の上昇じゃないかなと思うんですね。ものすごい上昇なんじゃないかって予感がするんですけども。まあ、そうなると、政府全部やめよう。変な役人たち全部追い出してですね、なんか政府作り直しで、ね、まあ当面は自治管理みたいな形になりますよね。日本政府もね。まあそんな時代を過ごしながら次を作っていくんでしょうね。やっぱりもう進駐軍みたいなのもいませんから今回はね、誰か頼る人がいるわけでもないし、自分たちでやっていくしかないわけで、まあ永田町霞のやつがいくら空いても何も出てこないんだね、あれはね。だからやっぱボトムアップでやんなきゃダメで、今回だから上からじゃないですよ、下からですよ。香港と同じですよ、下からの革命で、下からやっていかなきゃこれ絶対その後立ち直れませんからね。まあそういうことをやる道具だけではね、ネット含めて育ってできてるし、それからブロックチェーンもありますから、まあやっていけばなんかあると思うんですよ。要するにその大国であるっていう思ってるから間違いなもとで、大国であるけども上は枯れちゃったんだと、松枯れ病みたいなので全部枯れちまったんだと、残ってるのはですね、種とですね、いくつかの苗ぐらいのもんだと、これはあとどう育てていくかだけなんだと、でそれがあるだけでもえらいありがたいことなんだと、そういうふうに日本は思わないといけないと思いますよ。で、やっぱ、 うん、次はやっぱりそういう意味では、まず命守って生活守ってその上の経済ということでありますから、お金の分配なんかもやっぱり民主的にやっていくことでしょうね。で、まあ今申し上げたような大きな転換をですね、まあやるですよ。山本太郎でも誰でも出てきてそれはやるですよ。で、特に経済界の方は本当に自分たちでこの後経済運営するって人たちが出てこなきゃダメだね。もう大企業は解体されていくわけでありますから、自分たちで経済運営するんだという元気ない人たちが出てきてやらなければ、これはもうダメでありますから、まあ、経営も含めてですね。でも世界中のことだからこれすごく激しいと思うんですね。何も日本だけじゃないんですよね。むしろ日本は楽な方かもしれません。だからまあ本当にあらゆることがこれから起きてくるでしょうから、状況をよく見ながらですね、対処するしかないんじゃないかな、ないかなと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、来年の日本の政治経済というお話でお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。